ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、窓際のテーブルのお客さんにドリンク追加ね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと大田市の三部温泉そばカフェ湯本の小谷美希さんと、同じく大田市一宮酒造の浅野理香さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。
その方たちは、
ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
お二人なんか普段どれぐらいのペースで会ってるんですか？
月1回
1、2ぐらいじゃないですかね。
あ、本当仲良し、うん、
仲良しだよね。
仲良しにしてください、
うん、めっちゃ仲良しですよ。
先輩なんで、
うん、何の高校？
いや、全くあの人生の、
あ、人生の、
はい、なので、もう私はついて行っておりますって感じです。
なんかこう
ミキさんに言われたらもう、はい。
そう、仕事もプライベートもってことです
か？まあ、そうですよ。まあ、プライベートはでもそんなまだないですよ ね、
うん、
そもそもお会いしてだってまだ
半年、
あ、そんなもんだ。
1年まで経ってないかな。
リカさんから見てミキさんのこんなところはすごいなとかあるんですか？
この情熱のかけ方じゃないですけど、そばに対する思いもだし、店を今後残していこうとする思いがめっちゃ強いと思うんですよ。
ミキさんは
お酒のところに対しては当時としてのリカちゃんをリスペクトしてるし、なんかやっぱりこう、私もそうだけど、そばとかお酒作りとかって男性の社会ってイメージがやっぱりどうしてもある中で、でも女性が当時としてトップでとか、女性でもそば打ち職人だとか、女子だからできてる人とできてる人が一緒になることでもっと大きなことができるって思ってるから、大田市の三部の持ってる素晴らしいものを伝えていきたい。それはやっぱりなんか女子同士でやるからできるかなっていうこともやっぱりすごい私は思うのね。
まあね、僕が子供の時なんか、そば打つ人もね、お酒作る人も女性のイメージは全くないもんね。
ないよね、うん、だから私もそばを始めた時に、まあ師匠とか周りの人とか、やっぱり男性の社会だからこうじゃなきゃダメなんだって最初やってたの。だけど苦しくなっちゃって、ってなった時にちょうど地震が起こったの、2018年4月に。ああ、うん、でそこで全てがリセットされちゃったって、まあ、ゼロになっちゃったから、うん、で1年かけて今後今からどうしようかっていうのを家族で話して、でもやりたかったらやった方がいいよって主人に背中を押してもらって、で今のお店ができて、その時にはもうブレない自分でいようと思った。
は
あ、うん、
かっこいい。
ちょっと今言おうと思った
そうでしょ。
かっこいい。
お二人とも生まれは大田ですか？美希さんは？
私は出雲市。
あ、そうなんだ、
はい、
うん、
結婚して、
うん、
三部に来たの、
うん、
主人が三部の人だったから、うん、大好きすぎて来ちゃったって感じ
で。そばとはどういうふうに出会った？
そばは三部在来種っていうのがあるっていうのをその来てから初めて知って、でそば、その三部在来種っていうそばを食べた時にすごい感動したの。今まで食べてたそばって何だったの？それが始まり、出会ったきっかけだった。でそれからそば打ちとかをやり始めて、自分がどういうそばが好きなんだとか、技術的なところでね、私が好きだって思うものをやっぱり提供したい。でその提供したものを好きになってくれるが理想。そばだけじゃなくて、そばに使う薬味のわさびとかネギとか、できるだけ地元のもので、同じ土壌で育ったものを一緒に食べてもらうことで、お客さんが受け取ってくれるものが違うんじゃないかなとは思う。
リカさんは大田で生まれて、
私は、はい、大田市大田町の生まれで、うんうん、まあ、蔵元の私三姉妹の次女なんですけど、酒蔵が実家ではなかったので家はちょっと離れてたんですけど、冬場になるとおじいちゃんがいっぱい来てなんかして帰っていくっていうような、まあ、イメージで昔から、まあ、酒蔵はそこそこ近くの存在ではあったんですけど、
まあ、だからその酒造りをしている環境っていうのが当たり前だった子供時代、はい、
そうですね。で中学高校って進学して行くうちに、まあ、うち三姉妹なんで実家どうすんのってこう漠然となんか考えてた時に、で姉さんも妹もやりたいことあるし私やらんかったらどうなるんだろうみたいなところから、結構軽い気持ちで、じゃあ私やるよみたいな。
それはおいくつぐらいだ
ったの？高1か高2だったと思う。
もうその時にはもうなんか
進路決めなきゃいけなかったんですよ高校で。でまあ、実家のことも考えた時に東京農大の醸造家っていうところが、うん、頑張れば推薦ももらえるよって聞いてあじゃあ行きますみたいな感じで、だからねちょっと動機としては不純なところもあるんです。ただそこで酒造りの勉強もしながら、まあ、飲むの勉強だって言ってめっちゃ飲んで、そういう大学生活を送ってる中でアルバイト先で自分の会社の、まあ、石見銀山っていうお酒なんですけど、そのお酒をお客さんに飲んでもらって、まあ、自分がこう誘いでっていうところだったんですけど、こうお客さんからその自分の家のその石見銀山のお酒に対する思いを聞かれた時に、私作ってもないし全然知らないから、お米は何使ってますとかそういう、まあ、決まったことは答えられるんですけど、それ以外のことが何も答えられなくて、で、まあ、そこからはお酒を作る方も、まあ、学校でちょっと勉強しながら U ターンで戻ってきて、3年ほど前の杜氏さんの下で学んで、そこから一応作りを一応責任持ってやっております。
その東京に行くきっかけっていうのは何かあったんですか？
東京に、私地元大好きなのであんまり島根から本当は出たくなかったんですよ。島根の大学がいいって思ってたんですけど、やっぱりせっかくもうお酒の勉強とかもですけど、何にしようその人脈を東京に行って作ってきてほしいっていうような父の思いがあって、
なんか見え方が変わりました？
変わりましたね。オーダーって良くも悪くも、まあ何もないっちゃ何もないところですけど、遊園地があるわけでもないし、まあ代官山動物園はありますけど大きな動物園があるわけでもないしっていうのはずっと思ってたんですけど、でも海があって山があって川があって近所の人から作った野菜もらって、で当たり前に近所の人と話して今日こんなことあったよとか、なんかめっちゃ幸せじゃんって本当に思えたのは、私はもう東京4年間行ったからだなっていうのは思いましたね。
だからリカちゃんもやっぱり人が好きなんだよ。
人は、ね、好きなのかな、うん、
好きだと思う。
人が好きです、
うん、私もそうだよね。なんかこう嫁いで三瓶に来て主人がいて主人の親がいてっていう中にはいるんだけれども、やっぱりなんかどっか一人ぼっちだなって思う時って
ありました。
最初の頃やっぱりあったよ。
ミキさんでもあった
んだ。あんだよ。そんな時があったんだよ。
喋れれば全然どこでもやっていけそうな。いや
なんか逆にこういるからこそ寂しさがなんかあったかなとかも思う。家族の中に一人だけ入ってるじゃん。だからなんか余計孤独を感じたりとか、それはすごい思ってたんだけど、でもまあ別にそれが悪いことでもいいことでも何もなくて、それが普通というか。世の女性はみんなこういう気持ちになってるんだろうなって思ってた。その時は嫁に行くってこういうことなんだって、はいはいはい、だからここで自分ができることってなんだろうってやっぱり思った、うん、そう三瓶でね
すぐそばやりたいってなった時に、
いや全然そば食べて感動してもう食べるだけでよかったの。消費者でよかった、うん、もう食べることがなんか週一食べに行くのが今週頑張ったご褒美みたいな、
はいはい、
そんな感じで食べに行ってたら、そこの大将がお客さんにお前の打ったそばを 出してあげれたらいいじゃないって言われて、いやそんなの私なんか全然そんなできるわけないじゃんみたいな。でもやってみないと分かんないから、ちょっとやってみみたいな。
あ、そんな感じなんですか。
だから最初からもう修行に来ましたみたいな、そんなのも全然なくて、
てっきりそう思ってた。
うん、全然。
ハートフルデイズ。さて皆さん、大田市の三瓶温泉そばカフェ湯元の小谷美希さんと、同じく大田市一宮酒造の浅野理香さんのお話、まだまだ続いていますよ。
でご家族のサポートとかもね、当然あると思うんですけど、
応援はめっちゃ家族はしてくれてる。
うーん、でプラスで多分、うん、きっと地元の皆さんとのなんかお付き合いというか後押しみたいなのもきっとあるんだろうなと思うんですけど、 それは都会とも大きくね違うと思うし、うん、その辺はなんか特に酒蔵とかどうなんだろうなと思うんですけど、理香さんは。
そうですね、もう本当に、まあ、近所の方もそうですけど、もうとにかく人にお世話になりっぱなしと言いますか、特にあの酒造りの最中とかはもう本当近所、まあ、子供が、まあ、小さいんですけど、近所の方に子守をお願いしたりとか、もう本当なんか地域の方に支えられてる感満載ですね。やっぱ島根県大田市大田町で酒を作るっていうのはやっぱりここにあるもので、ここにいる人間で作らないと、ここでじゃあ兵庫県の山田錦がすごい最上級だからってそれ使って作ってたんです昔は。でもやっぱじゃあなんで大田市でやってんのってなんかすごい思ってしまう時があって、でちょっと何年か前のタイミングでお米とかも、もう全量島根県のもので、まあ、特に大田市のものにこだわってやろうっていう風に切り替えて今は地元のものを使ってるんですけど、とにかく今私たちがここでしかできないものを作りたいっていうのがあるので、まあ、その大田っていうのは、まあ、切っても切り離せないですし、もう人も含めてあるものも含めてやっぱりなんか上手に付き合いながらいいものを作っていくっていうのは使命じゃないですけど、
でもなんかやっぱりさ、リカちゃんもそうだけど、私もやっぱりこう原材料三瓶さんでとか、
はいはいはい、
三瓶在来種でとかって、それってやっぱりその生産者の方の思いとか、
はい、
顔も知ってるからこそ、なんだろう、その生産者の方たちがいてこそのものってだから、その方たちの思いもなんかちゃんと自分が受け継いで形に日々する。
はいはい、そう
一緒になんかをされたりもするでしょ。
まあ今2回やったんだけれども、大田市のね日本遺産をもっと皆さんに知ってもらいたいっていうのあって、三瓶さん三瓶そば、まあ、火山の恵みでその伏流水絶対に使うお酒、酒造りとあと石見神楽、これを合わせて私たちの力で私たちのやってることを発信できる場を作ろうっていうことで
2回やりましたね。
2回やったよね。酒とそばと神楽の会、大田市のどっかで点々としながらやっていこうっていう。
反応はどうですか。
反応は
結構上々です、ね、じゃないですか。
って思ってるけど、
はあ、うん、やっぱりその酒だけそばだけ神楽だけだと出会わなかったであろう方たちとも交流して、うん、
出会いはあるよね。
ありますね、
うん、
でやっぱ地元の方にまず知ってもらいたいっていうのがすごいあったんですよ。そういう思いで最初やってましたよ ね、うん、
やったよね。
こんないいものがあるのを地元の方も知らない人が多いだろうっていうのもあったので、うん、結構お客さんからも、
ね、なんかそばの楽しみ方もだけどお酒の楽しみ方とかを、まあ、そばを通して知ってもらいたいし、お酒を通してそばを知ってもらいたい。
ちなみに、うん、今ねもう現状お二人はもう誠実にね作られてるってのは分かったんですけど、うん、これからねこういう風にしていきたいとかこういうものを作っていきたいとかそういうのはあったりするんですか。
そうね、あの昔大田市に三瓶さんという銘柄のお酒がね以前あったの。 でそこの酒蔵さんがもう閉めちゃってるから、うん、これは一生もうこの世に三瓶山という銘柄が出てくることがないのかと思って、で一宮さんに
こんな
あったらね、うん、おそばに合うっていうので、なんか三瓶山っていう銘柄を復活させてほしいなみたいな、
そういうオファーをしたってこと。
そうそう、でリカちゃんと話したんだよね。
そうなんです。
でその時に三瓶で採れた酒米でやってほしいとか、
いやもう最高じゃないですかとかってめっちゃ盛り上がって、
ね、盛り上がってね。でその酒米も女子に作ってほしいよねみたいな、
女子が作った酒米で女子が作って、うん、女子が作ったそばと合わせて、
う
ん、で三瓶さんとかいいよねっていうので盛り上がって、
うん、今ちょっとね
盛り上がって、まあいろいろ話し、
うん、まだ盛り上がってる最
中、盛り上がってくわ、
まだ現実のね、
そうですね、
ところまでは行ってないんだけど、そういうのを作りたいなっていう、うんうん、
一つの商品として、ね、
そう、
まあ、まだ先の話かもしれないけど、それこそリカさんなんかは、まあ、受け継いだわけじゃないですか、
はいはい、
ってことはこれから先とかも考えるでしょ。
まあそうですね、
そうなってくるとか、うん、なんかミキさんはミキさんでこのそばをもっといろんな人に食べてほしくないのかなとか、いろいろ僕なんか思うわけですよ、
う
ん、
思うよね。やっぱりその思いを誰かに継いでほしい、うん、そば、うん、ももちろんだし、三瓶さんのポツンと一軒ある湯本というそば屋を俺継ぎたいな、やりたいなっていう人と
出会いたいの。
出会いたい。私は多分これそこでそういう人と出会うことで、あ、自分のそばの人生は成功したなって多分思うんだろうなって。
ミキさんずっと言ってます
よね。ずっと言ってるよね、
ずっと出会った当初から、うん、
へえ、
うん、そんな先のことを考えてるんですかって。うん、私あんまそんなそんな考えてないなと思いながら、
だからなんか一生懸命頑張るのは当たり前なんだけれども、もうとにかく自分が好きでやってることだから、体が少々しんどくってもでも楽しいの方が先なんだよね。
あ、
うん、だからなんか楽しい、いつもあの人なんか楽しそうだよねみたいな、なんかそういう生き方をしたい。
な、
好きなことしてるんだ。
わかる。リカさんはどうですか。
そうですよね、旦那が結構ちゃんとしてるんですよ、私と違ってどういう風にこれから、まあ、どういうお酒を作っていくかとか、今ちょっと新しい銘柄の酒も今作ったんですけど、あの2人で話しながらやってはいるんですけど、やっぱり私も自分自身が、まあ、父の背中を見て育ってきて、去年私たちあの島根県のお酒の品評会みたいなのがあって、そこで吟醸の部で1位もらったんですよ、初めて。でそれ県知事賞もらえたんです。もう初めてすぎてもうわけわかんなかったんですけど、まあ、すごい今までにないぐらいおめでとうをいろんな方から言ってもらって、であの今、上の子が5歳なんですけど、でその息子がすごいそれを喜んで、なんかまた1位って言われてほしいみたいな、また1位取ってほしいとかって言ってて、ごく大きくなったらトートとカーカーのお手伝いするとかなんか急に言い出したんです。そういうことがあって、あ、強制は全くしたくない、私も強制されたわけじゃ全くないですけど、でもやっぱりこう背中を見ながらそう思ってくれるのであればすごい嬉しいなと思うので、まずは私たちに今できることは、まあ、本当につなげていくために、もう同じことしてちゃ絶対意味がないので、ちょっと新しいことはもうチャレンジしながら、なんとか少しでも今の場所で今の現状でできる最大限のものを作りたいねっていうのを言ってます。
ハートフルデイズ、
いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。